クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、はじめまして、秋元ヨハネと申します。今日は私を立ち上がらせた言葉というテーマでお話をさせていただきます。人はみんな幼い頃から世界と関わる中で様々なメッセージを受け取り、自分の世界観を構築していくものだと思います。この世界は一体どういった世界なのか、信頼できるものなのか、そうでないのか、自分はその中でどのような位置を占めているのか、自分とは何者なのか、そういった根本的な課題が人生の中には含まれています。私もこの問題に長い間悩みました。私の両親はキリスト教を信仰しています。そのため、私は幼い頃から神様がいるということを聞いて育ちました。日曜日は教会に行き、賛美歌を歌い、神様のお話を聞きました。食事の前には神様にお祈りをしてからご飯を食べ、夜寝る前には家族で聖書を読んでお祈りをしてから寝ました。私は何の疑いもなく両親の言葉を信じ、その世界観を受け入れていました。しかし成長していき、学校に通い始めると、いろいろな考え方を持った人がいるということに気がついてきます。神なんかいないという人や、自分とは違う宗教を信仰している人、どうでもいいと思っている人、そしてキリスト教を信仰している人が非常に少ないということにも気がつきました。私はだんだん神様は本当にいるのだろうかという疑問を持ち始めました。私は神様を見たこともないし、声を聞いたこともない。お祈りをしていてもなんだか意味がないような気がして仕方がありませんでした。そんな時、友人にこんな質問をされました。なんで神様なんか信じてるの？私はその時頭が真っ白になり、心臓の鼓動は速くなり、顔が真っ赤になりました。私の中にはその質問に対して答えられるだけのものがありませんでした。両親に与えられた世界観を完全に受け入れることも拒否することもできずに、その葛藤の中で自分のものをうまく積み重ねることができていなかったのです。この世界は一体どういった世界なのか、信頼できるものなのか、そうでないのか、自分とは何者なのか、私はこの時アイデンティティの確立の問題に直面しました。この大きな問題は、私の場合、神様がいるのかいないかということに自分で結論を出さないと前に進むことができませんでした。しかし、当時の私はこの問題に向き合うことができず、生きていくための骨組みとなるべき問いに覆いをかけて無視をしてしまいました。自分の人生に背を向けてしまい、眉のようなものの中に閉じこもってしまった私は、自分の意見を持てず、その場その場に合わせて生きていくようになりました。人生の上積みだけを救い、自分が何が好きで何が嫌いかもはっきりせず、今自分がどんな気持ちかもあまりはっきりわからないような混乱の中に生きていました。何をやっていてもすりガラスの内側から見ているようなぼやぼやした感じが心の中に残りました。大学4年になり、事態はもっと深刻になってきました。自分がどう生きていけばよいかわからないのです。進路も決めることができません。なんとなく学生の期間を延ばしたいと思い、大学院進学を目指し勉強しましたが、受かるはずもなく、あえなく撃沈しました。しかし、焦りを感じませんでした。この時私は、自分が人生の中で大事なものをどこかに忘れてきてしまったのではないか、自分の中に芯がないのではないかと感じていたのを覚えています。そのことについて、少しずつ試行錯誤をし始めたある時、教会で毎年行われているイスラエルへの宣教チームへ参加することになったのです。このチームでは、日中はイスラエルの遺跡や観光地、キリスト教にゆかりのある地をツアーバスで回り、夜は毎日宿泊しているホテルで礼拝が行われます。毎日が楽しくて、あっという間に最終日になりました。しかし、最終日の最後の礼拝の時に、突然、10年以上前に覆いをかけて見ないようにしていた問いが浮上してきました。なぜみんな見えもしない神様のことを礼拝できるんだろう。自分には神様がいるのかいないのか全くわからない。どう生きていけばよいかわからない。私はこの時非常に強い不安、恐怖、混乱に襲われました。礼拝が終わると、私はすぐに礼拝会場の近くにあるテラスへ行き、一人になり、叫ぶような気持ちで祈りました。神様、あなたは本当に存在しているんですか？どうなんでしょう？どう生きていいのかわかりません。 私は今何もわからなくなってしまいました。いるなら答えてください。しばらく祈り続け、私はふと空を見上げました。その時、私の目にエルサレム中を覆うように現れた巨大な光の輪が飛び込んできました。その大きさは圧倒されるほどで、その精密な円の美しさは息を呑むほどでした。そしてそれはとても静かにそこに存在していました。私のいるテラスでは、併設されたバーから流れてくる BGM やウェイターがテーブルを片付ける音、ガヤガヤと人が話す声が聞こえてきます。街からは車のクラクションやはしゃいだ若者の叫び声なども聞こえてきます。そんな喧騒の中で、ただ静かに存在しているその光の輪は、私の心に静寂をもたらしました。その静寂は私の中で響き、膨れ上がり、圧倒的な存在感を持って、私はここにいると心の中に語りかけてきました。その瞬間、私の不安や恐怖は吹き飛び、混乱の中にあった精神は秩序を取り戻しました。さらに、温かい安心と静かな喜びが心の中に訪れ、溢れてきました。この時私は神の存在に確信を持ちました。この経験は私がアイデンティティを確立していくための力となりました。今の私の世界観、自己理解、そしてどのように生きていくかという決断は、この経験が種となり、源となっています。客観的に見れば、月の周りの光の輪は、ただの自然現象です。後で調べたところ、月笠という名前もありました。しかし、自分の生きていくための骨組みを見失い、長い間、軟体動物のようになり立ち上がることのできなかった私に、力を与えてくれたこの光の輪は、ただの自然現象ではなく、私を立ち上がらせた神の言葉でした。